ちは人生上昇塾、アラチでございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、名古屋セミナー、
はい、
お世話になりました。
ありがとうございました
ね。非常にこじんまりとしたね、
はい、
素晴らしい、
うん、
なんだろうな、あのなんか一つになった感がありますよね。
そう、一体感がすごくありましたね。
もうなんだろう、その美香さんのバイオンのあのコーナー、
はい、
みんなバーッと集まってね、
ねえ、寄ってたかって、
なんかどなんてフリーマーケットみたいになってましたね。
そうそう、
パッと見なんか売ってんのかなと。もう新人これ売り出したのかなと思いましたけど
ね。全員が
集まってね、
覗き込んで叩いてやってましたね。
叩いて、
うん、
いい感じで、
あ、
急遽アンジュさんのコーナーを、
はい、
設けさせていただいて、気候をね、
はい、
全員で、
はい、
やるというですね、
うん、やらせていただいて、
名古屋ならではの、
はい、
よかった。あれなんかあれでガラッと変わりましたよ。
ああ、よかったです、
うん、なんかこうなんか体を動かすっていいですね、やっぱり
ね。でお昼食べたすぐ後だったんでね、うん
う
ん、
気
候ってあんまりこう食後すぐはやらないんですけど。
ああ、そう、なるほど、
うん、うんうん、なのにお腹がいっぱいでもできるやつがちゃんとね、うん、浮かんできたので、うん、ああよかったと思いました。
うん、ない全くこう考えてない感じで始めながら、
うん、
終わってみれば、
はい、
綺麗に時間通り、
うんうん、
中身もバッチリみたいなね。
ありがとうございます。
ああいう感じでもやっていけるんだと。
うん、私ね台本書いてもね、
うん、
台本のことね一個も言わずに終わったりね。大体もう横着にね台本がなくって毎日やらさせてもらってるもんだからね、うん、
だからこの
多分得意の
感じでやっていく、うん、降りてくるって感じやね、あれ
降りてくる。なんか奇妙な人みたいだけど、
降りてくる感じのいたこ型やね。
そうです、
いたこ型セミナーみたいな得意でしょうね。
得意ですね。
僕の場合はほらもうイベント屋で台本書きまくってたから、
うんうん、
あのなかったらこのやれないタイプになっちゃいましたけど、
うん、タイプがありますね、
うん、いろいろタイプがあるよね、
うん
うん、それなりで、なんかそのタイプが違うものががっちりハマったようなセミナーになって、
うんうん、
おかげさまでみんなすごい評判良くて、
はい、
ありがとうございました。本当に
ありがとうございました。
で、あと残るところ東京、
はい、
大中野サンプラザと、
うん、
あと博多でね、
はい、
最後5月3日、
うん、
これはあの美香さんの地元なんですよ。
あー、そっかそっか、
うん、博多というか福岡出身なんでね彼女、
はいはい、
お膝元で最終日と、いう感じになります、
うん、
まだあの当日券というかあのなんて言うでしょうね、あの空席ございますのでですね、
うん、
前日まで受け付けておりますし、今回はあの当日来るよと言っていただいたら、
うん、
あの当日受付でお支払いいただいても大丈夫と、
はい、
いうようにしておりますので、
はい、
どうぞお気楽に。それとですね、美香さんからご連絡、
はい、
定期連絡、業務連絡です、
はい、
第6回、
うん、
スカイプバイオン前、
はい、
5月21日木曜日、
はい、
なんやかんやでも6回なんですね。
うん、
だからまあ、こうやって今回、美香さんが一緒にこう同行していただいてますから、
はい、
生でバイオン禅を楽しんでいただけるんですけども、
はい、
これちょっと遠いよと、
うんうん、
うちテイクオフ割とほら海外の方も多いじゃないですか。
そうです ね、
ちょっと行けないよと、
うん、ちょっと行けないわ、
北海道の方もいらっしゃいます、
うん、
という方はこのスカイプでですね、
はい、
バイオン禅を楽しめると、
うん、
音禅ができちゃうよと、
はい、
いうことなので、ぜひね、割とこれもご自宅でできるということで、
はい、
なかなか興味持っていただける方多いです、
うんうん、
はい、こうやってまたあのブログからリンク貼っておきますので、
はい、
よろしくお願いしますということでいいでしょうか。
はい、
はい、アンジュさん、
はいはい、
なんか最近あったかい、
あったかい、あ、今日あったかかったです、すっごく、
非常に、ま、衣替えの季節ですか。
そうです ね、
今日も僕もちょっと今日あまりにも気持ちがいいんで、
うん、
あるところまで電車で行ったんですけど、帰り歩いて帰ってきましたね。
あー、すごい。
1時間ちょっと歩いたんでしょうか。
うん、
でもね、本当歩くだけでなんか嬉しくなってくるね。
いいですね。
辻が綺麗だったし、うん、もう本当白い花とかもいろんな花が道端に咲いてて、
うん
うんうん、いや本当この春から夏にかけてのこの植物、
はい、
なんかすごくありがたいなと。
ああ、私ねセミナー終わってからねそんな感じになっちゃって、
うん、
まあ、玄関に金魚草がね前植えたのがあったんですけど、
はいはいはい、
その子たちがね何にも世話してないのにつぼみをつけてもうそういうのが嬉しいし、なんかねおばあちゃんみたいになっちゃうね、
いや
本当にありがたいって感じになっちゃう、
うん、本当この日本の良さっていうかな、うん、四季がきちっとあると、
うん
うん、寒いなって本当に今年去年から冬長く感じたけど、
はい、
4月雨ばっかりでね、でもこうやってこれからずっと晴れるみたいですからね。
そうですか。
急に暖かくなってもうパーッともう春めいて初夏っぽくなってね、
うん、
うん、なんかこういうものがもう本当に五感を刺激してくれてね、
はい、
ありがたいなと思う年になりましたかね。やっぱり
なりましたかね。浄化効果かな、
うん、効果ももちろんある。
もうさらにそんなのが ね、
うん、ね、
すごい込み上がってきますよ。
はい、
うん、
込み上がってきたところで、
はい、
本日もどうぞよろしくお付き合いくださいでお願いいたします。
はい、
はい、インターネットラジオオキロクチャンネル。はい、本日は S さんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、一生懸命に仕事をしてお金儲けをするということはエゴを強化することになると思います。観念浄化をしながらお金儲けをすることは矛盾していませんか？
うん、
足立さんはもうお金に興味がないのですか？
はい、ありがとうございます。これよくわかります。うん、僕も思ってた時代がありましてね、はい、
あ、
うん、でお金儲けをするということは、
はい、
エゴを強化することになる、
うん、
と書かれておりましたがですね、
はい、
本日はまずこのエゴとは何ぞや、
うん、
というところから入っていきたいな、
はい、
と思うんですけども、なんかエゴというとなんか悪いイメージが、
うんうん、自分勝手なね、
ね、あるんですけども、
うん、
でもエゴってラテン語で人っていうね、
はい、
言葉でございまして。
そうですか、エゴは人なんだ、
う
ん、
そうなんですよ、良くも悪くもない、
うんうん、
ね、でもこのエゴを日本語にすると自我ですからね。
そうですね、
うん、自我というともうこの人生上昇軸では、
うん、
もう聞き慣れた言葉になります、
はい、うん、
さて自我とは何だと、
うん、
いうことになるわけなんですけども、
はい、
例えばあなたはどんな性格ですかとか、
うん、
あなたの仕事は何ですかとか、
はい、
ね、質問されると誰でもこの記憶の引き出しを開けて、
うん、
検索するでしょ、
はい、
引き出し開けても何にも入ってんかったら、
うん、
ちょっとやばいですよね。
うん、そうです。
はい、アンジュさん自己紹介してくださいって言われても、
はい、
何にも引き出し空っぽやったら、
うん、人間の機能が果たせないよね。
なんて答えます？
名前を言ったり、
いや何にも入ってないんですよ。
あ、ポカーンとしてます
でしょ、
うん、
アポーンでしょ、
うん、
だからあうーってなっちゃいますよね。
なっちゃいます、
うん、だからあらららら、肉体はあるけども、
うん、
私がいないっていうね、
はい、
なんかわけわからんことになってパニックになるかもしれないですよね、
うん、
うん、でね、ここはねじっくり考えていただきたいんですけども、
はい、
私が消えてしまったのは、
うん、
たまたま、
はい、
記憶を思い出せないからなのか、
うん、
それともそもそも私という個人は実在しなかったのか、
うん、
さあどっち？
あと
ね、
うん、
あと、
うん、
ね、まあでも当然のことながら、ほとんどの人が前でしょうね、
うん、前だと思ってたもん
ね、私はここにいるじゃないかと、
うん、
自己紹介できないのは、
うん、
たまたま記憶障害が起こってるからだと、
うん、
これ当たり前の理解ですよね。
うんうんうんうん、
で、アンジュさん後って言ったけど、
はい、
人生上昇軸では後なんですよ。
うん、
うん、後者なんですね。
うん、
自我とは記憶の集合体、
はい、
過去の記憶の集合体である。
そうですね、
うん、要するに私というのは、
うん、
記憶の中で生きている、
はい、
脳が作り出した幻想なんだと。
そうです、
いうことでございます。
うん、
お気楽チャンネルでは我々とかね、
はい、
私たちなんて言葉を使っておるんですけども、
はい、
本質的にはですよ、我々は一人なんですね。
うん、
我々は一人、
はい、
言葉おかしいけど、
うん、
で一つの意識が異なる形を持って現れているに過ぎないと。
うーん、
ね、言葉にするとそういうことになる。
うんうんうん、
ね、無限の海がある、
うん、
これが意識なんですね。
うん、
で波が現象、
うんうん、そうですね、
無限の海に無限の波、
うん、
ある波はアンジュさん、
うん、
ある波は足立、
うん、
ある波は田中さん、
うんうん、
っていうような感じでね、
はい、
一つ一つの現象に個性的な自我が芽生えるようにプログラムされてるわけですよ。
うん、
ね、それらのプログラムを感じているのは、
はい、
実はたった一つの意識なんですね。
うん、
要するにアンジュさんを感じているのはアンジュさんではない、
はい、
大事なことなんでございますが、
うん、そうですね、ピッ
と来ないですよね。
はい、あの引き算していくとね、
うん、
それがね、もうそれなんだってことがわかる。
うん、そう、うん、だからアンジュさんは、ね、アンジュさんを感じることはできないと、
うん、
いうことがはっきりしてるかどうか。だから海が波として現れて、
うん、
まあ当たり前ですよ、海と波は一緒ですよね、実はね、
うん
うん、だから海が波として現れ、同時に海が波を感じていると。
うーん、
もうね、本当こんなシンプルなことなんですよ。悟りとか覚醒とか皆さん、
うん、じゃなくてね、
はい、そうにおっしゃっておりますが、
うん、
これが感覚的にはっきりしてるかどうかと。
そうそうそうそう、
うん、それだけなんですね。
はい、
いやいやいやいやいやいやいや、でもここに個人的な意識があるじゃないか、
うん、
これ一体どうなってんだよっていうね、
うん、仕組み絶対わからんわね。そうそう、考えても、
まあ仕組みの話としてはですよ、うん、
はい、
まあ、昨年の秋のセミナーで、もう図解しながらお話ししましたので、うん、そうそう、で仕組みどうやったかなって、あ、セミナー来ていただいた方は、
うん、
あのお渡ししたテキストがあると思うんで、
はい、
これね、今日番組終わったらもう一回読み直してみてください、
うん、
そうするとね、ちょっと深いところでね、うん、
はい、
あ、そういうことやったんかっていうね、
うん、
理解が出てくるんじゃないかなと思うんですけども、
改めてまたね読むと、
そう、
ちょっと理解が深まりますね。
半年後になりますんでね、ちょうど、
うん、
この辺でもう一回読み返してみていただきたい。
じゃあ持ってない人はどうしたらいいの。
何が？
用紙を持ってない人。
でセミナー来られてない人？
うん。
いや、セミナー来られてる人はということですね、今の話。
うんうん。
うん。来てない人は頑張ろう。
頑張ろう。
どうしたらいいの？
ちょっと私用紙どっかやっちゃったかなと思ってさ。
いや、セミナー来て用紙なくした人の話？
いや。うん。
頑張ろう。
探すわ、探すわ。
探そう。
うん、うん、探す。
探そう。どうしようもなかったらご連絡ください。はい、ということで自我っていうのは、まあ人間を体験するためには欠かせないと、
うん、
重要なもんであると、
はい、
あ、自我がなければこの、ね、バラエティに富んだ感情も感じることができないよと、
うん、
だから、まあ、調味料を使ってない料理のようなもんでですね、
うんうん、
全く味気ないんですよ、
ね、自我がないと味気ないです。
全く味気ない。だから赤ちゃんのように、
うん、
気持ちが良いか悪いかみたいなね、
はい、
そんな単純な感情しか味わえない。
うん、
うん、だから自我あっての人生ですから、
はい、
自我は悪いもんでも何でもないと、
うん
うんうん、でもこの自我をエゴという言葉で表現しちゃうと、
はい、
もうなんだか良くない感じになっちゃいます。
うん、そうですね、
うん、だからそれはエゴという言葉は、
うん、
まあ、アンジュさんも言ってもらったけども、
はい、
自分勝手とか、
うん、
利己的とかね、
うんうん、
そういう意味で使われることが多いから、
はい、
なんだと思うんですね、
うん、そうですね、
お前のエゴのせいで、
うん、
俺の人生台無しだとか、
うん、
あの人見た目は綺麗な人だけど、
うん、
エゴが強いよ、
エゴイスティックよねって、
うん、エゴ強烈とかね、
うん、
そんな感じで使ってるんですね。
そうそう、
以前ね、ある方からね、
はい、
足立さんもエゴがあるんですよねって、
うん、
もう家政婦は見た見たよみたい、あんたエゴ見たよみたいに言われたんですけども、うん、 まあ当たり前の話ですよね。
うん、
うん、アタチイコールエゴですよ、
うん、はい、
人間なんてエゴが服を着て歩いてるようなもんですから、もうどうにもなんないと、
うん、
ね、過去何度かお話してきましたけども、
はい、
マザーテレサが貧しい人たちを助けたのは、
うん、
マザーテレサのエゴであって、
はい、
ね、彼女はこれをしたいっていう我欲に忠実に従っただけなんですね、
うん
うん、ですからボランティアで人助けをするのもエゴ、
うん、
ね、修復を肥やすのもエゴ、
うん、はい、
ね、エゴという意味では全く差がないと、
うんうんうん、
全く同じ、ここがはっきりしてるかどうか、
はい、
ね、人間業界は善悪がはっきりしてるじゃないですか、
はい、
これは素晴らしい行為だ、
うん、
あれは本当にひどい行いだ、
うん、
ね、はっきりしてません、
はい、
ね、良いことはもうすごいですよね、
うん、
で悪いことになると徹底的に叩くじゃないですか、
はいはい、
だからこの日曜日になるとお弁当を自分で作ってね、
はい、
ボランティアに出かける人と、
うん、
開店前からパチンコ屋に座ってる、
うん、
ね、いるじゃないですか、シャッターの前
に いる、うん、
列ね、
はい、
欲同士皆様方、うん、
はい、
全く差がない、
うん、
なんて納得できない、
納得できないね、
納得できようがない、
うん、
ね、だからね、もうね、ここ納得するも納得しないもなくて、
はい、
差がないんだということがはっきりしてるかどうかなん
です、ね、うんうん、そうですね、うん、
私全くはっきりしてなかった、
うん、
12年前までは、
はい、
マザーテレサのようなね、尊敬しておりました、
うん、
映画館で映画も見ました、
うん、
慈愛に満ち溢れた人間になりたい、
はい、
なんて真剣に考えてました、
そうだったんですか、
まあ、あるっきりもうそう思ってました、だから関連浄化に出会った時喜んだんだ、うん、ね、エゴが落ちると、
うん、いい風になると
マザーテレサになれると、
うん、
ね、まあ聖人伝説ですよ、
うん、
まあ、憧れてましたんで聖人にね、
うん、
でもこの大勘違いに気づくまでに、
はい、
浄化ワークに出会っているのに、
うん、
2年もかかったんですね、
あ、足立さんでも2年、へえ。
もう前半戦は成人になろうとしてましたね、う
ん、でも足立さんガイドさんいないで一人でやられたんですもんね、
だから時間かかっちゃったんですよ
ね、かかっちゃうよね、かかう、そうですか、かかっちゃ
う、うん、でもそれだけ人間業界の擦り込みが強かった、
うん、
っていうことですよ、
そうですね、
うん、そうやってずっと教育されてきたんでね、
うん、
ですからこのご質問いただいた S さん、
はい、
まだねその辺の観念が抜けきれてないんですね、
うん、
だから、うん、まあ、みんなに認められる素晴らしい人間になりなさいって、
はい、
我々はずっと刷り込まれてきたので、
うん、
その辺がやっぱり抜けきれてない、
うんうんうんうん、うん、
ほら最近ほらアメリカのタイムズ紙にね、
はい、
世界で最も影響力ある100人、
はい、
ちょっと話題になったじゃないですか、
うん、
まあ日本人2人でした、
うん、
村上春樹さん、
あ、
まあ分かりやすいよ ねもう一人誰かなと、こんまりって誰だと思ったんだけど、
うん、
有名な方らしいですね、
うーん、
あ、知らないの、
知らん、
あら、
何も知らんもん、
片付けコンサルタントって、
ああ、近藤なんとかさんって
みたいですよ
ね、女性で、
うん、なんか世界でこんまりこんまりって言われて、
うーん、
引っ張りだこでもうむちゃくちゃな人気らしいですよ今。
そうですか、どんだけ片付けたいんだろうねみんな。
むちゃくちゃなんか、まあ楽しく片付けるんでしょうね、あの、なんだろう、ときめいたものは残してそれ以外捨てろとかいう考え方でしょ。
あ、そうなんだ、
うん、よくわからないけど、あ、好きだなと思った、
うん、
あのそういうの多分売れるだろうなって感じかな、
うん、
触ってみてね、
うん、
ときめいたら残すんだって、
うん、
うん、
で
旦那触ってみろって、
うん、
うん、あります、やばいやば、まあ、僕のアドリブは最近ダメですね、
うん、
やば系な感じだからね、
うん、
だからね、朝からパチンコをやって10万円儲けたところで、
うん、
何の影響力もないじゃないですか、
うん、
誰にも影響しないでしょ、
うん、
うん、でもタイムズ紙に乗ろうが、
うん、
パチンコで10万円儲けようが、
はい、
このプログラムという意味では全く同じなんですね、
うん、
うん、だから関連浄化やっていくとそこのところがはっきりしてくる、
うん、
自我が消えるということは起こらないけども、
はい、
こう何者かになろうとするエゴ、
うんうんうん、
自分と何かと比べたりするエゴ、
はい、
それがねすっかりと姿を消すんですね、
うん、そうです、
うん、ですからいかなる時も、
はい、
まあ、自分が自分であることに安住するようになる、
うん、
うん、もう隣の芝が青いなんてやらない、 うん、あのね、私二十歳ぐらいの時ですけども、
はい、
漠然とね、社長になろうと思いました。
うん、
あ、まあ組織人っていうか会社員絶対無理ってずっと思ってたんで、
はい、
社長になって、大儲けして、
うん、
もう全てを手に入れてやろうと、
うん、
ですからね、その頃二十歳の頃に思い描いていた人生と今の人生、
はい、
全く違うんですね。
うん、そうですね。
だから当時の自分が点数つけたとしたら、
はい、
多分ね、
うん、
30点。
そっか当時の自分がね。
もうでもね、この30点っていう数字が、
うん、
今ね非常にしっくりくるんですよ。
うん、
っていうのはね、テストだったら落第点じゃないですか、
うん、
赤点ってやつね、
はい、
でも今僕そこにすっかり落ち着いてるんで、
うん、
もうね、この落第してる感じが、
うん、
自分にとってはしっくりくる。
うんうんうん、
気持ちいい。30点が、
うん、
あ、30点だなと思うわけ。
でもね、100点って取れないですもんね。
うん、100点は
ってさ、ね、なんだかな、自我の欲求には終わりがないって本当にそうだなと思うんですよ。
うんうん、
うん、だから自我ってないものをやっぱりずっとずっと永遠に見ていくので、
うんうん、
ほんで100点って絶対ならないもん。
うん、100点はないと思うよ。
うん、
でも30点もないでしょ。
あ、その時に
ない。皆さん30点で落ち着けますか？
落ち着けない、
ねえ、
うん、
僕も関連上下に出会ってなければ、
うん、
30点なんか絶対に受け入れられへんから、
うん、
まあ、頑張って頑張ってなんとか点数を足していこうとするん
ですね。そう、せめて50点以上取ろうとかね、頑張ります。
まあ、50点でも満足はできない。
できない。
やっぱ80点90点を狙っていくでしょうね、ずっと。
うん、だからずっと狙っていくと、
うん、だから苦しくて苦しくて、
うん、
自己否定や自己嫌悪、
はい、
多分鬱になってんじゃないかなと、
うん、
今頃ね、
うん
うん、ですけどね、これまさに自我の自作自演劇場なんですけども、
うん、
もうね、気づかないんですよ、
うん、
当たり前やと思ってずっと刷り込まれてるので、
はい、
自分が30点40点で点数つけてあえでるなんて自分では分かんない、うん、本当に30点だと思っちゃってるね。
うん、
だからね、大切なのは、
はい、
このね、自我をしっかり自覚すること、
うん、
一日中くっちゃべってますんで、
うん、
自我というのは、
そうそうそう、
ラジオを聞くようにね、
うん、
どんなことを話してるのかを注意していくと、
うん、
以前のシンキングウォッチですよね、
はい、
あとあとね、じわじわじわじわこれが効いてくるので、
うん、
やってみていただきたい、
はい、
はい、さてもう一つ、質問、足立さんはお金に興味がないんですか、うん、ということなんですけども、
うんうん、
もちろんあるんですよね、
うん、
というかない人っているんですかね。
興味っていうか、だってお金はね、普通にいりますよ。
普通にいりますよね、
うん、
山奥で1000人やるか、
うん、
無人島で自給自足するか、
うん、
以外は、
はい、
何円かかるじゃないですか、
うん、
ね、毎月の支払いもあるし、
そうそう、
だから人間業界の中で生きていく以上、
うん、
全く考えないというわけにいかないですよね、
うん
うん、だからまあこういう質問が出るということは、まあ、以前も僕もそうだったんですけども、
はい、
お金に対しての分別心、
うん、そうそうそう、
お金儲けに対しての分別心というのがね、
うん、
まだまだ残ってるんじゃないかなと、
うん、
ね、ほとんどの人がね、ポジティブとネガティブの両方持ってるんです、お金は。
はい、
うん、でお金は大切だ、
うん、
お金儲けはしたいって、
うん、
言うんですけども、同時にお金はトラブルのもとだと、
うん、
お金は汚い、
うん、
そもそもお金なんてなかったら働かなくてもいいじゃないかみたいなね、
うん、
そういうようなね、観念を持ってる人結構多い、
うんうんうん、
でもこうネガティブな観念って、
はい、
潜在意識に隠れているので、
うん、
自覚してる人はほとんどいないんですね。
そうですね、
うん、お金いるんだ、いるんだ、欲しいんだ、お金儲けするんだ、成功するんだってずっと自覚はできてるんだけど、それは顕在意識だから自覚できるわけで、
うん、
裏面を見てないですね、
うんうん
うん、ですからアクセルとブレーキを同時に踏んでるようなもんで、
はい、
商売始めたけど、
うん、
お金をいただくのがどうも苦手だとかね、
あ
ー、うん、お金儲けするのがなんか後ろめたいんだとか、
うんうんうん、
ですからどっちにも進めないみたいなね、
うん、
感じになってる人結構多いんですよ、
うんうん、そういう人見ます、
ね、ですからテイクオフでは、
はい、
お金から自由になる5つのステップという、 教材がございます。
あれいいですね。
今やってる方結構多いんですけど、
はい、
なんでお金なのに5つもステップがあるんだよと、
うん、
お金だから1個でいいじゃない、 1つでいいでしょっていうね、
はい、
とことんお金やろうよって、
うん、
思う方がいらっしゃるかもしれないんですけども、
はい、
お金の心配不安ってお金だけじゃ落ちないんですよ。
そうですね、う
ん、お金って紙切れでしょ、
うん
ね、お金なんて実は紙切れに過ぎなくて、
はい、
うん、でお金なんて、あってもなくても、
うんうんうん、
でお金が何に使うかっていうことでしょ結局。
そう、だからお金だけじゃない観念がいっぱいあるんだね、あの教材いいなと思っていつも。
そう、うん、だからお金っていうのは実にさまざまなエゴを満たしてくれる。
そうそう、
だからね、
うん、
毛糸のようにね複雑に絡み合ってるのがお金なんですね。
うん、
それを整理したのが、
はい、
この5つのステップです。
うん、
ですからこの教材をねしっかりクリアすると、
はい、
この余計な不安から解放される、
うんうんうん、
ですから、さっき、我々普通に生活したらいるよねって、
うん、
それだけになっちゃうんですよ、
うん
うん、だから不安とかじゃなくているから普通に働くよね、はい、
うん
うん、だから
そうそうそうそう、
あるお金を普通にお金の中で普通に生活するよねと、
うん、
で皆さんは違うんですね、漠然と、
はい、
凶悪されているお金に、
うん
うん、お金がなければっていうような感じになっちゃってるのは、うん、なぜかというのをしっかりとね、
はい、
この5つのステップで、自覚して、
はい、
楽になって、
うんうん、
お金とまあ普通に付き合うと、
うん
うん、今はちょっとずるずると引きずられてるような人が多いんでね。
そうですね、
普通に友人関係で、
はい、
いうことができるので、ぜひね、はい、クリアにしてみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。